皆さんこんにちは。新刊ラジオ第489回4月29日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ねボクシングのお話なんですけれども、ボクシングというとですね、僕1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に紹介しました内藤大輔選手の本ね、あれを紹介した関係でですね、結構にわかボクシングファンをやってるんですけども、現在ですね日本実は、世界王者が、全部で 1,2,3,4,5人いましてですね、まず WBA ミニマム級世界チャンピオンの新田豊選手という人がいまして、次が WBC バンタム級世界チャンピオンの、長谷川穂積選手、そして WBA 世界フライ級チャンピオンの坂田武文選手と、WBC 世界フライ級チャンピオンの内藤大輔選手、これでね、4人がこの日本人で、あと1人ね、ベネズエラの人なんですけども、一応日本のジムに、所属してるので日本の王者として扱われるのが、WBC フェザー級チャンピオンのホルヘリナレス選手という人がいます。そこでね僕が注目しているのがさっき言ったその内藤選手と坂田選手がですね、共にフライ級で WBA のチャンピオンと WBC のチャンピオンなんですよ。で WBA と WBC っていうのは世界のねそのボクシングをその管理している団体が大きなのが2つありまして、まあ、他にもいくつかあるんですけど IBO とか日本が加入しているのはこの WBA と WBC なんですが、このね、世界チャンピオンのベルトが2本あるんですけども、これの統一戦をやらないかなーなんて思ってはいるんですけれども、ボクシング雑誌とかを見る限りではまだちょっと先みたいですね。まあそんなこんでで、今日本がですねこのフライ級のチャンピオンベルト2つとも持っているので、まあぜひぜひこの坂田選手とね内藤選手にはいつか統一戦をやってほしいなーなんて思っております。というわけでですね、熱く語ってしまいましたけど、今回紹介する本は、フライデーの記者である、岩崎大輔さんが、ボクシングの光と影を書いた一冊です。ではそろそろ行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております岩崎大輔著激闘リングの覇者を目指してという本です。岩崎大輔さんはですね、週刊フライデーの記者で、政治やスポーツなど幅広い分野を取材している方です。この岩崎さんの前作は、ダークサイドオブ小泉純一郎、異形の宰相の砂鉄という本を書いてたんですけども、この政治スキャンダルを扱ってる割にね、とても丁寧で誠実な文章を書く方でした。で前作のねダークサイドオブ小泉純一郎は小泉氏のね新聞に載らない政治業界の黒い噂について調査して書いたものだったんですけども、仮説を立てて関係者に話を聞き、そして資料を調べ、また新たな仮説を立てて歩き回るというですね、まあ、調査報道の取材手法にのっとった、まあ、丁寧な文章の書き方が特徴のある方です。スキャンダラスで面白ければ OK っていうですね、週刊誌の記者らしいそういう匂いはあんまりないんですよね。まあ、当時ですね、この岩崎さんが若手記者だったということもあるのかもしれませんけども、今回はですね、ボクシング界の光と影を綴った激闘を書かれまして、やはりその綿密な取材と誠実さのこもった文章で、ありのままを深いところまで、かつとてもね、面白く考察しています。で、今回皆さんにお聞きいただくのはですね、こんな部分です。ちょっと朗読してみましょう。日本王者さえもアルバイト。かつてボクシングが、キングオブスポーツと呼ばれた時代、ボクサーを目指す者は金や名声、そして強さの3つを求めたと言われている。しかし今ではプロボクサーといってもボクシングだけで食べていけるのは亀だけのような一部の例外を除き、世界チャンピオンぐらいである。日本王者クラスでは食べていけないので、バイトなり仕事をしている者が大半だ。3ヶ月に一度の割合で試合があるために、時間の自由を聞かせてもらえる仕事を選ばざるを得ない。そのために転職も多く、収入は不安定だ。朝は人より数時間早く起きてランニング。仕事が終わるとジムワーク、という生活が基本だ。時折羽目を外すこともできるが、ボクシング以外のことは何もやれないと言って差し支えなかろう。日本プロボクシング協会ではファイトマネー最低額を4回戦6万円、6回戦10万円、8回戦以上15万円以上、日本王者100万円から300万円、世界挑戦者200万から1500万円、世界王者1000万円以上と規定している。 この金額の 33% はマネージメント料としてジムの取り分があるため、4回戦は4万円、6回戦は6万7000円と減額される。さらに現金ではなくチケットで渡すジムも多々ある。食べるために働き、その後の空いた時間でボクシングを行う。この環境から抜け出すことが成功への第一歩となる。実力が認められ後援者がつき、昼間の仕事が楽になることもある。はい、いかがでしたでしょうか。これはですね、ボクシングのそのボクサーの人のね、お給料に関するお話なんですけども、まあお給料と言いますね、ファイトマネーと言いますけれども、ちょっと補足をしておきますとね、話の中に出てきました、4回戦、6回戦、8回戦という言葉、これはですね、プロボクサーになった後に、最初はですね、4回戦と言いまして、4ラウンドまでしか戦わないんですね。それを4回戦ボーイとか4回戦ボクサーって言うんですけれども、その後、4回戦で何勝かすると6回戦ボクサーになりまして、それでまた何勝かすると8回戦ボクサーになりまして、日本ランカーになり、日本チャンピオンになり、世界王者になるというのが、一握りの成功する人の、ボクシング人生ですね。あんなにその激しい殴り合いをしてるのに、意外とお金が儲からないのがこのボクサーという仕事なんですね。で、しかもその得たお金のね、 33% がマネージメント料で、だから4回戦は6万円じゃなくて4万円ですかね。え、3ヶ月に4万円ってね、で、しかもあんなボコボコ殴られてね、ちょっと辛いですよね。なのでですね、まあこの本でも書いてありますけども、まあこういうその辛い現実があるみたいなことを書いてあります。こういう状況にこの著者の岩崎さんは、この取材する中で、このボクシング選手の権利がほとんど保障されていないということでですね、唖然としたそうなんです。会長に搾取されている選手がいることを知ったりとか、まあ、クラブ制度によってその恒久的な主従関係を結ばされている選手たちが、なんと報われないことかと、本当ね、嘆いている様子が文から伝わってきました。まあ確かにですね、このボクシングに関わる企業もその経営の方は厳しいかもしれませんけども、やはりですね、このボクサー選手というのはね、財産ですから、まあ、この状況は問題なんじゃないでしょうか。まあ、そういうですね、多数の声に潰される、少数の弱者、まあ、ボクサーだから弱者っていうのもどうかなと思うんですけれども、こういうね、語ろうとしても語れない、この弱者の代弁というのが、結構文中にあります。まあですね、ボクシングの世界いろいろありますし、まあボクシングそもそもお客さんが入ってなんぼ、つまり強行ね、イベントの一つではありますけれども、まあ観客にね、感動を与えてくれる選手たちにはね、ぜひそのお金をね、与えたいなと思いますので、そういう仕組みなんとかならないんでしょうか、というのをですね、この本を見ててひどく感じました。まあその他ですね、そもそもそのボクシングが始まった時代はどうだったのかとか、まあ各ジムがどうだったのかとかですね、その歴史も一緒に語っていますので、あ、昔のボクシングファンの人なんかはですね、かなりいいんじゃないでしょうか。ファイティング原田とかですね、具志堅用高の話なんかも載っております。というわけで、ボクシングの話をたっぷりしてきましたけれども、まあ今現在のそのボクシング業界の光と影というものに迫った、なかなか面白い一冊です。このあたりはね、やっぱりその週刊誌フライデーの記者だなという感じがします。というわけで、ボクシングに興味がある人、ぜひぜひ読んでみてください。では書籍情報です。激闘リングの覇者を目指して、岩崎大輔著、ソフトバンククリエイティブより定価1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました激闘、リングの覇者を目指してという本でしたけども、いかがでしたでしょうか。今回ちょっと真面目なところを取り上げすぎてしまったかなと思ってね、ちょっと後悔してるんですけれども、ですね、結構そのボクシングが好きな人はですね、この本を見てて楽しいと思います。いろんな選手の名前が出てきますしね。まあ中心となるのはですね、さっき言いました内藤大輔と坂田武文と亀田光輝選手なんですけども、まあ亀田のね、お話なんていうのは、亀田選手っていうの忘れましたね、すみません、亀田選手のお話なんていうのはですね、ボクシングファンモードになってましたね。やっぱりですね、あんまりボクシングにその詳しくない人でも結構気になるんではないでしょうか。世間を騒がせたね、亀田対内藤の試合のね、裏側なんかも書かれてね、結構面白い本です。でですね、ディレクターがね、さっき言ったんですけども、なんでこういう本が面白いかっていうと、やっぱそれはボクサーがその魅力的な人物だからじゃないですか、なんて言ってたんですけども、君いいこと言った。やっぱりね、確かにボクサーってね、 さっきも挙げましたけども、あれだけ厳しい条件の中でボクシングが好きで、本当戦うことが好きでっていうのはちょっと変かもしれませんけど、ボクシングが好きで、あんな辛い練習に耐えて、少ないお給料にも耐えて頑張っている人たちなんですね。でその頑張ってる人たちの頂点に立とうとしている、また頂点に立ったのが日本チャンピオンであり世界チャンピオンであるというわけなので、あのオープニングで僕が言いました5人の世界チャンピオン、やっぱりですね、みんなそれぞれ味があって面白いですよ。あの亀田光輝選手だってね、あの結構いろいろ言われてますけれども、実際ですねチャンピオンになって試合を見ているとですね、やっぱりそのポテンシャルがあるなとかフィジカルが強いなというのは感じますので、まあ、ぜひぜひ今後が楽しみな選手です。逆にですね内藤選手なんかは実は動画になんですけども結構年いっているので、さあこれから残りのボクサー人生をどういくのかなって、結構注目しているところでもあります。まあそんな困難でですね、あのボクサーという、まあ、格闘家にありがちな選手生命の短いあの職業ではありますけれども、まあ、そんなボクサーたちのですね、あの属する業界全体、またその光と影に焦点を当てたこちらの本、あの格闘ファンならずともぜひぜひ、知っておいてほしいなと思います。まあですね、あの業界には業界のルールというものがあるみたいな言い方をしますけれども、そのね暗黙のルールっていうのは、まあ良きにしろ悪きにしろやっぱりですね知っておいても損はないのかななんて思っちゃいました。というわけで、ボクシングの光と影をここに書き出した、内藤大輔や坂田武文選手の必死の努力、そして亀田家の実態、興行としてのボクシングの構造が、ここに凝縮されています。岩田大輔さんの激闘、ぜひ読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。